伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。津波が川を遡ることはよく知られていて、河川津波と呼ばれています。2011年の東日本大震災の時も、川を遡ってきた津波が町にあふれて災害を招きました。歴史を調べてみると、大阪市がそのような河川津波に見舞われた例があります。伊藤和明さんに伺います。はい、伊藤さん、大阪に津波災害をもたらしたその地震というのは。
はい、これはね、江戸時代の末期ですが、安政南海地震、1854年の12月24日に発生した地震で、これは南海トラフで起きた巨大地震だったんですね。はい、でこの地震の前日には安政の東海地震というのが起きて、まあ、2日続けて相次いで大地震が起きたんですね。はい、でこの2回の地震によって、大阪市内でも家屋が倒壊するというような被害が出ました。はい、ですがね、大阪では地震そのものによるもよりも津波による被害の方が大きかったんですよ。
南海地震はずっと南の海で起きた地震ですから、大阪の市民はまさか津波が来るとは予想していなかったでしょうね。
うん、そうなんですね。で津波がね、これ紀伊水道、紀伊水道って言いますと紀伊半島と四国の間ですね。はい、これを北上していって大阪湾に達したのは、地震が起きてからおよそ2時間後のことだったんです。でご存知のように大阪っていうのは川の町、水の都ですね。だから船を使っていろんな物資を直接市内に運ぶために、堀川と呼ばれる水路が縦横に開かれていたんですね。はい、それからまた大阪の市街地は低くて平らな中積平野に発達しているため、津波が襲来しますとたちまち浸水する環境にあったということなんですね。
どのぐらいの高さの津波が襲ってきたんでしょうか。
大阪湾の沿岸ではね、まあ波の高させいぜい3メートル前後だった。しかしね、津波はこの大阪湾に流れ込んでいる味川とか木津川っていう川を遡って大災害になったんですね。でしかもね、災害を拡大したのは大阪湾に浮かんでいたたくさんの大船、大きな船だったんです。
はい、すると大きな船が川をどんどん遡っていったわけですか。
そうなんですね。湾内に停泊していたたくさんの大船がですね、安治川とか道頓堀川を遡って、川に浮かんでいたたくさんの小船に衝突して、壊してしまったり沈没させたりしたんです。でさらにはね、川にかかっている橋ですね、橋たくさんありますからね大阪、その橋に衝突して橋を次々と壊していった。道頓堀川に架かる大黒橋という橋には、大小何百隻もの船が二重三重に折り重なって積み上がってしまった、と言われています。でその上にね、被害を拡大したのは無数の流木なんですよ。貯木場に蓄えられていたたくさんの木材がね、津波によって流れ出して破壊力を増したということなんですね。
犠牲者もかなり出たんでしょうか。
うん、大阪での死者はね、341人です。はい、実はそのね、亡くなった方々の大部分は堀川に浮かんでいた川舟に避難していた人々だった。これらの川舟というのが、この川を遡ってきたたくさんの大きな船に衝突されて壊されたり転覆したりしたために、多くの人が川に投げ出されて、そして溺死をしてしまったということなんですね。
それにしても、なぜ多くの市民が危険な小舟に避難していたんでしょう。
うん、実はね、この南海地震の半年近く前に、日付で言いますと1854年の6月の15日、はい、伊賀上野の付近を震源とする内陸の直下地震があったんです。で大阪も強い揺れに当然見舞われたもんですから、余震を恐れた人々が今回もまた川舟に避難しようというんで、堀川に浮かんでいたたくさんの船に逃げ込んで難を避けたつもりだったんですね。 で、この伊賀上野の地震というのは実は内陸直下地震、当然津波は起きないわけですよ、はい、で、ただね、その時の体験から、まあ、安政南海地震の時には多くの市民が川船に避難をして、うん、そして犠牲になってしまったということなんですね。
つまり体験が災いしたというわけですね、
うん、そうなんです。実はね、この安政南海地震の一つ前のいわゆる海溝型の巨大地震だったのは、うん、1707年の宝永の大地震なんですね、はい、その時にも川に浮かんでいる小舟に避難して河川津波によってたくさんの人が溺れ死んだんです。ですが150年近くも前のことでしたから、災害はほとんど伝承されていなかったということなんですね、
はい、では次の南海トラフ地震でも同じことが起きると想定しておかなければいけませんね、
うん、そうなんです。今そのご存知のように南海トラフ巨大地震というのが切迫しているということが指摘されているんですよね、はい、地震調査委員会によりますと30年以内に発生する確率、これ南海トラフ地震がですよ、はい、発生する確率は70%から80%、これかなり高いんですね、うん、でそれが起きると当然のことながら大阪湾にも大津波が襲来して川を遡って、はい、いわば河川津波災害をもたらす危険性があるわけです、うん、ですから、まあ、将来に向けてね、過去の災害をどのように伝承していくかということが本当に大切だと思いますね、
はい、伊藤和明さんに伺いました。